Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 5, verses 24 to 25.
ルカの福音書5章24、25節を開けてください。
But I want you to know that the Son of Man has the authority on earth to forgive sins. So he said to the paralyzed man, I tell you, get up, take your mat and go home.
人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにと言って、中部の人にあなたに命じる起きなさい。寝床をたたんで家に帰りなさいと言われた。
Immediately he stood up in front of them, took what he had been lying on, and went home praising God.
すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床をたたんで神をあがめながら自分の家に帰った。
The title of today's message isThe Case for Jesus' Divinity, Part 5, His Authority.
今日のメッセージの題は、イエスが神であることの実証、そのパート5で、神の権威です。神の権威。
We are now at the fifth message on the healing of the paralyzed man. This whole event is recorded in 10 verses in Luke's Gospel.
今日はチューブを患っていた男が癒される話の第5回目のメッセージになります。ルカの福音書にはこの話が10節にわたって記されています。
From the account which Luke gives us underlying these events, we can find evidence of Christ's divinity.
ルカが書いているこの話からイエスが神であることの証拠を見つけることができます。
The whole purpose of Luke writing his gospel account was so that Theophilus would know the certainty of the things he had been taught.
ルカがこの福音書を書いた目的は、ルカの知る、ギリシャ人貴族テオピロ閣下に対し、彼に知らされていたことが事実であることを伝えるためでした。
And we can see that in Luke 1, verses 3 to 4.
これはルカの福音書1章3節4節にあります。
So, as we read through this account, we should think about the evidence that it presents to us that we may be certain of Christ's divinity.
この私たちも、この中部の男が癒された話から、そこにある証拠を考えてみることで、キリストが神であることの確信を持つことができます。
Today we are looking at his authority.
今日は神の権威ということを見ていきます。
Since Jesus is part of the Godhead, he has all the authority that comes with that. And then that authority should be evident in his actions.
イエスは三位一体の神の一つですから、あらゆる権威を持っておられます。そしてその権威はイエスの行動に当然現れてきます。
In today's verses, we can learn five things that Jesus has the authority to do.
今日の御言葉からイエスがその権威を持って行われたことを5つ学べます。
Of course, he can do much more than these five things, but the reason these five things are revealed in today's verses, I believe, is that he wants to teach us something for our own life from these.
もちろん、イエスには5つ以上のことができるのですが、今日の御言葉に5つ示されたのには、次の理由からだと私は思います。それは、この私たちの生活に 大事になる大事なことを教えたかったからだと思います。
So let's now look at these five things.
ではそれら5つのことを見ていきます。
Firstly, Jesus has the authority to forgive.
一つ目です。イエスの持っておられる神の権威、それは許すこと。許すこと。
The first part of verse 24 says, But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins.
今日の御言葉24節に、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにとあります。
Of all of the things we are discussing today, this one is the most obvious and it's also the most important.
今日見ていくすべての中で最も明確で最も重要なことがこれなんです。
I think this is why Jesus makes it so clear.
だからこそイエスは明言しているのです。
He has the authority to forgive sins.
イエスは人の罪を許す権威を持っておられるということです。
If Jesus didn't have this authority, there would be no point being a Christian. We'd be helpless.Hopeless.
イエスがこの権威を持っておられないなら、クリスチャンでいることの意味はありません。希望もありません。
Forgiveness changes everything. It is central to the gospel, and it's what Christ was all about.
福音の中心にあるのはこの罪の許しです。そして、それがイエスとは何なのかということなのです。
Everything else are nice to have in the Christian life are nice to have optional extras.
これ以外のことは追加なんです。罪を許せる。これが罪を許す、罪の許し、これが中心です。
For it's only through His power to forgive that we can experience His agape love.
この罪の許しというイエスの力によって私たちは神の愛、アガペを体験するのです。
Let's turn to Psalm 32 verses 1 to 2.
詩編32章1節2節。詩編32章1節2節。
Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered.
幸いなことよ。その背きを許され、罪を覆われた人は。
Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them, and in whose spirit is no deceit.
幸いなことよ。主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は。
It's a huge blessing to be forgiven, and it's a huge blessing to forgive others.
罪を許されるということは、大きな大きな恵みです。そして、人を許すことも、大きな大きな恵みです。
Let Jesus take away your sins.
イエスに罪を取り去っていただいて、そしてあなたは自由になれるからです。
Be released.
自由になるのです。
Also, don't hold on to others' sins against you. Not forgiving someone will destroy you. Let go.
あなたに対しての他人の罪をも引きずらないことです。許さなければ、あなたは滅びます。恨みを手放すのです。
Trust in the Lord and enter into the blessing of forgiveness and share that forgiveness with others.
主を信じ許された祝福の中に入って、 そしてその許しを人にも与えていくんです。
When you receive Christ's forgiveness and give forgiveness to others, it has the power to impact many lives.
あなたがイエスの許しを受け取り、そして人をも許すとき、それはたくさんの人々の人生に対するインパクトになります。
I've heard a number of accounts of people receiving Christ's forgiveness, and it's changed them so much that they've then gone on to lead their friends, family, or workmates to Christ also.
私はキリストの許しを受け取って人生が変えられた人々の話をたくさん聞いています。その人々によって彼らの友人、家族、そして職場の人たちまでもキリストを信じることにつながっているんです。
Whole communities get impacted.
コミュニティ全体にまでインパクトを与えるものです。
Christ has the authority to forgive, and he shares this authority with his followers.
キリストはこの人の罪を許す権威を持っておられ、そのことを自分を信じる者たちに語られました。
Let his authority to forgive impact your life and the lives of those around you.
このキリストの権威を信じ、あなたの周りにいる人たちの人生にインパクトをもたらしていくのです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, he has the authority to call.
二つ目です。イエスの持つ神の権威。呼びかける。呼びかける。
The second part of verse 24 says, I tell you, get up, take your mat, and go home.
今日の御言葉24節に、あなたに命じる、起きなさい、寝床をたたんで家に帰りなさいとあります。
As I read through today's verse, I was thinking about what aspect of Christ's authority this section of the verse is showing us.
今日の御言葉を読みながら、私はこの文章はキリストの権威のどんな側面を示しているのかなと考えました。
Is it showing us Jesus commanding, or is it showing us Him calling?
この文はイエスが命令した言葉でしょうか、呼びかけなのでしょうか。
It's definitely showing us the power in his words, but if we think about the way we are created with a free will and also the loving way Christ acted towards others, I think it's better to say Jesus was calling the man rather than commanding him.
この文はこの確かにその言葉に力が現れています。私たちには神様によって自由な選択意思が与えられています。そしてキリストの人に対する愛ということも考えると、この文は命令というよりはチューブを患っている男に対する呼びかけと考える方が良いように思います。
I believe Jesus here was calling the man to do something, and it was up to that man to take it by faith and act upon it.
イエスはこの男に行動を起こすように呼びかけたんだと私は思います。
There are various types of callings that Jesus gives to us.
そしてその呼びかけに応え、行動を起こすのは男の信仰次第であったんだと思います。このイエスの呼びかけにはいろいろあります。
The first type of calling is the call to come to him.
まず、イエスのもとへと行かせる呼びかけ。
Another type of calling is to be given a specific mission to do.
また、別なタイプとしてイエスの使命を、イエスが使命を与えていく呼びかけというのもあります。
As we follow him through life at various stages, he may call us to do something.
イエスをフォローしていけば、人生のさまざまな過程で、それぞれがやるべきことをイエスが呼びかけていかれます。
Romans chapter 1 verses 5 to 6.
ローマ人への手紙一章五節六節を見てください。ローマ人への手紙一章五節六節です。
Through him we receive grace and apostleship to call all the Gentiles to the obedience that comes from faith in his name's sake.
このキリストによって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためなのです。
And you also are among those Gentiles who are called to belong to Jesus Christ.
あなた方もそれらの人々の中にあって、イエス・キリストによって召された人々です。あなた方もそれらの人々の中にあってイエス・キリストによって召された人々です。
Throughout my life, there have been various things that Jesus has called me to do.
この私にも人生を通してイエスからの呼びかけがたくさんありました。
I remember specifically when I was 16 years old.
とりわけ16歳の時のことが心にあります。
Although I looked calm and peaceful to most people I knew, on the inside I had a lot of pride about my own self-righteousness and achievements.
私はほとんどの人たちから穏やかで平安な人物だと見られていましたが、一方で独りよがりな正義感と、そして自分がやってきた達成感による大きなプライドがありました。
I was heavily into martial arts. It was my obsession.
私は実は格闘技にハマっていて、それに執着していたのです。
To many, it looked like it was good for me. They saw it kept me fit and gave me discipline.
人々は私が元気できちんと生活できているので、この格闘技はとても良いことのように思っていました。
However, on the other hand, under the pretext of self-defense, martial arts are teaching us to repay violence with violence, and this is against Jesus' ways.
でも、これは自己防衛という言い訳で、暴力には暴力で返すということを教えていきましたから、それはイエスの道には反していました。
Also, the more I got involved with martial arts, the more I became aware of the spiritual side of it, and the source of that spirit is not godly at all.
私が格闘技に夢中になるになればなるほど、その中に流れる精神と核になるものが神とは相入れないことが分かってきました。
After more than 2 years of being involved in the martial arts, I began hearing Jesus calling me to leave. Yet I resisted that call for another year, but he was patient with me.
2年以上夢中になった後、イエスの呼びかけ、離れよという呼びかけを聞いたのです。でも私はさらにもう1年続けていきました。呼びかけを拒んだのです。でもイエスはそれでも私に忍耐しておられました。
Finally, on New Year's Day of 1990, I surrendered to him and left that life behind.
そしてようやく1990年の元旦に私は主に自分を明け渡し、格闘技をやめたのです。
After that day, there have been many new and better things he has called me to.
その後イエスは私にたくさんの新しいこと、良いことを呼びかけてくださいました。
I never would have known those things if I had stayed in my old life.
もし私があの古い自分のままだったら、決してこれらのことを知ることはなかったでしょう。
Eventually, he called me to come here.
そしてついにイエスは私にここに来て、ここに来るようにと呼びかけられたのです。
And to start this church.
そしてこの教会を始めるようにと呼びかけられたのです。
And after that, he has called us to launch various new ministries along the way.
そしてイエスは私たちにさまざまな働きを始めさせられました。
As we obey him, he calls us into more and more new things.
イエスに従っていくと、次々に新しいことを呼びかけられていきます。
It just seems to keep getting better and better as long as we continue to obey him.
それは私たちが従い続ける限り、私たちにとってより良いものであり続けます。
But if we resist him, things just seem to get worse.
でも、それを拒んでしまうと、状態は徐々に悪くなっていきます。
Of course, even when we obey him, we have trials.
もちろん、イエスの呼びかけに従っていても試練はあります。
But there's always a peace in our hearts when we know that we are living in His will.
でも、神の御心を生きていると分かっているのですから、試練があっても常に心に平安が保たれるんです。
Keep being faithful to His calling.
イエスの呼びかけに対し、忠実であり続けましょう。
アーメン。
Amen.
Thirdly, he has the authority to heal.
三つ目です。イエスの持たれていた神の権威、それは癒すこと。
The man's healing, the first part of verse 25 says, immediately he stood up in front of them.
25節に、すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がりとあります。
The man's healing was immediate and total.
男はすぐに完璧に癒されたのです。
That's the power of our Creator God who created the universe out of nothing.
これが 無であるもの、無から、何もない無から宇宙を作られた神の力です。
His words have the power to heal us.
言葉が癒す力を持つのです。言葉が癒す力を持つのです。
The man was paralyzed. He couldn't walk, but Jesus had the authority to heal him.
男は体が麻痺して歩けなかったのです。でも、イエスはそれを癒す権威がイエスにはあったのです。
In some ways, the paralysis is symbolic of sin.
ある意味、この男の体の麻痺は人の罪を表しています。
Sin holds us down and prevents us from moving to where we should be.
罪が人を支配し、行くべき、行くべきところへ行かせないようにするのです。
When Jesus sets us free from sin, we get up and walk with him.
イエスによって罪から解放されるとき、人は立ち上がり、イエスと共に歩き出すのです。
Jesus has the authority to heal us from anything that might be holding us back from who we are really meant to be with him.
イエスにはどんなことをも癒す権威があります。私たちがイエスから引き離れても戻してくださいます。
We just need to ask him in faith.
私たちがやらなきゃいけないことは信仰を持ってイエスにお願いすることなのです。
Let's turn to Matthew 10, verse 1.
それではここでマタイの福音書10章1節を見ます。マタイの福音書10章1節です。
Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness.
イエスは12弟子を呼び寄せて、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを治すためであった。
Notice that Jesus gave the 12 disciples authority not just to cure some diseases and sicknesses, but every.
イエスはご自分の持つ権威をこの12弟子に与えられたのです。それはいくつかの病気やいくつかの患いを癒す権威ではありません。あらゆるです。全部の病気、患いなのです。
Jesus could only give that authority to the 12 disciples because he had the authority himself.
なぜイエスにはそれができたのですか？それはイエスご自身がその権威を持つからこそです。
Whatever you are facing today, come to him.
あなたも今どんなことに直面していようと、どんな苦しい思いをしていようと、このイエスにつながれば、イエスはあなたを癒せるのです。
He has the power to heal you.
イエスにはあなたを癒す力があるのです。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, Jesus has authority to inspire.
四つ目です。イエスの持たれる神の権威、それは奮い立たせる、奮い立たせる。
The second part of verse 25 says,took what he had been lying on and went home.
25節に 寝ていた床をたたんで自分の家に帰ったとあります。
Not only was the man healed, but he was instantly strong enough to carry the bed he had been lying on home.
この男はチューブを癒されただけでなく、なんと自分が寝ていた床をたたんで運べるほど力を、立ちどころに力を得たのです。
Imagine if you were one of his friends or relatives or neighbors, and you saw him walking down the road, the man you knew as paralyzed, walking home with his bed tucked under his arm.
あなたがこの男の親戚か友人か近所のものであったとして、体が麻痺していたのに自分の寝ていた床を脇に抱えて道を歩いて家に帰っていくのを見たらどうでしょう。
You'd want to know more about what's happened.
一体どうしたのか知りたいはずです。
It might even inspire you to seek out the source of his healing.
そしてその癒しの根源を探し求めたいと奮い立たせると思います。
Let's look at John chapter 4, verse 39.
では、ヨハネの福音書4章39節を見ます。ヨハネの福音書4章39節、4章39節に、他のこの、人々がイエスを信じた例があります。
Many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. He told me everything I ever did.
さて、その町のサマリア人のうち多くの者が、あの方は私がしたことを全部私に言ったと証言したその女の言葉によってイエスを信じた。証言したその女の言葉によってイエスを信じた。
Jesus had the authority to inspire the man who was healed to testify just by the simple request of asking him to carry his mat.
イエスにはこのチューブの男に寝床をたためと求めるだけで、寝床をたたむことだけを求めるだけで、その男を奮い立たせる権威があったのです。
When people met Jesus, what he had said to them gave them inspiration to pass on the news about him to others.
人はイエスに出会い、イエスの言葉を聞くだけで、このイエスのことを人に知らせたいと奮い立つのです。
When Jesus changes your life, you can't help but be inspired to share that testimony with others.
イエスに出会って、あなたの人生はどう変わりましたか？そのことを人に伝えるのです。
How has your life changed since meeting Jesus?
I said that, sorry. あなたの人生はどう変わりましたか?
Share that testimony with others. It has the power to change their lives too.
自分のことを人に伝えるのです。それが人の人生を変える力を持っているのです。
アーメン。
アーメン。
Finally, he has the authority to glorify.
最後です。五つ目。イエスの持つ神の権威。それは神の栄光を称える。神の栄光を称える権威。
The third part of verse 25 says, praising God.
25節に神を崇めながらとあります。
Jesus has the authority to act in the world in a way that is glorifying to God.
イエスには神の栄光を称えるためにこの世で行動する権威があります。
When other people see his actions, they give praise to God.
人がイエスの行動を見ると、人は神を崇めるのです。
When we know him and walk in obedience to him, then what we then the way we act also glorifies God in this world.
この私たちも神を知り、神に従順に生きれば、この世で神の栄光を称えていくように行動するようになります。
Without God in our lives, all of our actions, regardless of how selfless they look to others, are motivated by some underlying want for a benefit in return.
どんなに自己中心さが弱い人であっても、自己中心さが見えない人であっても、神を信じない神なしの人生なら、その心の奥には見返りを求める気持ちがあって行動しているものです。その心の奥にはどこかに見返りを求める気持ちがあって行動しているものです。
However, those that follow God's ways work to glorify God and not themselves.
でも、真に神の道をフォローする人は、自分のためではなく、神のため、神の栄光のために働きます。
Luke 18:35-43.
最後の御言葉、ルカの福音書18章35節から43節を見ます。ルカの福音書18章35節から43節です。
As Jesus approached Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging.
イエスがエリコに近づかれた頃、ある盲人が道端に座り、物乞いをしていた。
When he heard the crowd going by, he asked what was happening.
群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。
They told him, Jesus of Nazareth is passing by.
ナザレのイエスがお通りになるのだと知らせると、
He called out, Jesus, son of David, have mercy on me.
彼は大声で、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと言った。
Those who led the way rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, Son of David, have mercy on me!
彼を黙らせようとして、先頭にいた人々がたしなめたが、盲人はますます、ダビデの子よ、 私を憐れんでくださいと叫び立てた。
Jesus stopped and ordered the man to be brought to him. When he came near Jesus, Jesus stopped and ordered the man to be brought to him. When he came near Jesus asked him.
イエスは立ち止まって彼をそばに連れてくるように言いつけられた。
What do you want me to do for you? Lord, I want to see, he replied.
彼が近寄ってきたので、私に何をしてほしいのかと尋ねられると、彼は、主よ、目が見えるようになることです、と言った。
Jesus said to him, Receive your sight, your faith has healed you.
イエスが彼に、見えるようになれ。あなたの信仰があなたを治したのですと言われると
Immediately he received his sight and followed Jesus, praising God. When all the people saw it, they also praised God.
彼は立ちどころに目が見えるようになり、神をあがめながらイエスについていった。神をあがめながらイエスについていった。これを見て民は皆神を賛美した。
When Jesus did a healing, it caused people to praise God.
イエスの癒しの働きを見て民は神を賛美したのです。
When the apostles healed people in Jesus' name, they did it to glorify God, not themselves.
イエスの弟子たちもイエスの名によって人々を癒すとき、自分の栄光ではなく神の栄光のためにそうしたのです。
If people through healing others are expecting people to admire them, they are not doing it to glorify God.
自分が崇められるのを期待しての癒しは神の栄光のためのものではありません。
When we work with the authority of Jesus that Jesus has delegated to his followers, then we work with it for God's glory and not for our own.
神を信じる者がイエスをフォローし、そのイエスによって権威を与えられるとき、その者は自分のためではなく、神の栄光のために働くのです。
If we seek our own glory, God will not be pleased with us.
自分の栄光を求める者を神は喜ばれないのです。
If you know him, you'll realize that he continually blesses your life. Most of all, he has rescued you from a lost eternity.
この神を知れば、神とはあなたの人生をずっとずっと祝福していってくださる方であることをあなたも悟ります。
Let's work for the glory of God.
とりわけ、神はあなたを永遠にさまようことから救い出してくださるのです。
アーメン。
アーメン。
栄光のために、神の栄光のために働きましょう。